皆さんおはようございます。今日は神戸祭りということですね。大抵が雨なんですけども、珍しく今日は晴れていい天気になってよかったと思います。今月はちょっと変わってまして、第3週4週をメッセージさせていただくことになりました。神戸祭りとは全然関係ないんですけども、そういう形でですねまずはさせていただきたいと思います。で、先月にですね、KBF のメンバーシップを毎年の、サインアップをしていただいたわけなんですけども、今年2011年ですね、KBF この神戸で、成長していきたい、学んでいきたい、そして使えていきたいと思われる方ですね、約130人余りの方サインしてくれました。で、去年ぐらいまではですね、100人未満だったんですけども、で、大体例えば4時の礼拝でしたら200人とか250人マックスの時ですね、出席があったんですけども、半分以下の、サインアップということであったんですけども、出席人数はほとんど変わらなくて、でも私はここで成長していきたいと、そういう決心された方は、増えていたわけですね。で、神戸でということだったんです。神戸だけでもなくて、北海道もですね、インターネットを聞いていらっしゃって、で、KBF が私の教会ですと、そのように考えていらっしゃる方もいらっしゃいますので、サインアップの用紙ないんですけども、で連絡が来たりなんかしてですね、慌てて送ってサインアップしてもらいました。ですから、北海道でも同じように、そのように、メンバーシップを取られている方がいらっしゃるということで、本当に私たちも励ましになると思います。で、KBF のビジョンの一つとして、Many Thousands とありますね。何千人、何万人の日本人の方、世界中もですけども、特に日本の私たち、重荷を持って祈っていくわけなんですけども、何万人もの方がですね、救われて、共に天の御国に永遠の命をいただくこと、そのために私祈っていきたいと思ってるんですけども、この中でですね、Many Thousands 日本人、友人知人救われてほしいですけども、仮に家族が加わっていなかったら皆さんどうでしょう。寂しいですね。実際にそのようなことあってほしくないと。で、それでやはり家族も救われてほしい、当然ですね。で、そのためにはどうしたらいいんでしょうかと思うわけなんですけども、今日はそういうテーマでお話したいと思います。で、ちらっと先見えましたけども、今日のテーマ、家族親族の救いのためにあなたの家族は猫ですかって、そういう意味じゃなくてですね、先週木曜日に、ね、思いがけなくちっちゃい猫がですね、うちに保護を求めてある人から届けられたんですけども、結局うちで飼うことになりました。一人家族が増えたんですけども、猫は表情によっては いつも同じような顔をして、全員なんか似てるんですね。家族だからかもわかりませんけども。で、うちの桃太郎にも似てるんですね。だから家族なんかもしれませんけど、そういうことのじゃなくてですね、家族、親族、ここではもう一言で、ファミリー、家族って進めたいと思うんですけども、家族の救いのために、で、最初に思い浮かべる御言葉というのは、やはりパウロとシラスのあそこのシーンじゃないかなと思いますので、そこをまず読んでみたいと思います。使徒行伝の16章31節から34節を読んでください。
二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。
あるように、パウロとシラスがですね、ローマでイエス様の福音を伝えていて、 で、そこで、まあ、トラブルと見たローマ人たちがですね、彼を捕らえたと、彼らを捕らえたと。そして、牢に閉じ込めて、閉じ込めただけではなくて、鞭で打って、そして足かせまでつけて、そこに閉じ込めていたと。で、パウロたちは、そのような状況の中にあっても賛美をしてですね、ロボ的に言うとカラオケを楽しんだって言います。賛美をしてたんです。そしたらその時に地震が起こって、扉の鍵が全部外れて、足かせも外れて、その状態を見たローマ兵たちがですね、焦ってですね、もうきっと全員逃げてしまったんだろうと思って、切腹しようとしたその瞬間にですね、パウロが語った言葉ですね、ここで、これはね、難しいですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったとあります。切腹しようとした彼らがですね、ちょっと待てと。そしてパウロは、その彼らがですね、パウロに尋ねたんですね、私たち救われるためにどうしたらいいんですかと。その時にパウロが言った言葉、主イエスを信じなさいと、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと。それからの動きとしては、その家族にですね、今度は会ってパウロは福音を伝えたとあります。そして家族も救われたんですね。で、ここでよく昔からもうこの御言葉は知ってはいたんですけども、自分もイエス様を信じたら自分も救われると、で家族も救われるんだと。それはどういう形か分からないけども、この御言葉があるから家族も救われるんだという、まあ、確信を持ってはいたんですけども、それではどうしたらいいんだろうかなというね、なかなか家族は救われないので、オートマチックに家族を救われるのかなとね、そうでもないと。だから伝える人がいると。それは自分なのか、それとも、誰かなのか。多分家族に使わされていくのは自分であろうというふうに思っていた時はですね、結構頑張っちゃったりなんかしてですね、ますますこう距離が広がったりなんかしている可能性もある、そういうことを30年ほど経験しましたんですね。私が救われたのは中学の時代ですね、初めて教会にいたのは中学時代で、その頃に、まあ、父親もですね、最初は社会勉強のために一回だけ教会に行ってみたらどうかということですね、行き始めたわけなんですけども、そこではハーフの可愛い女の子とかたくさんいたりとかして、こう結構こう盛り上がって、それも一つの動機として行ったんですけども、そこでイエス様の十字架の意味を知ってですね、あ、それは本当に自分にとって必要ですよと。時々十字架見てなんか血を流したその絵を見て残酷なイメージしか持ってなかったんですけど、その意味をはっきり分かった時にですね、イエス様を自分の心の内に迎えることができたんですけども、一緒に行った父親はほとんど何も感じてなくて、以上という感じですね。で、逆に教会生活を見ている、その私の教会生活を見ているですね、両親はですね、逆にしんどそうやなと思ったみたいですね。各集会に必ず行かなければならないとかですね、蒼天祈祷会に行かなければならないというような、そういう姿を見ていると、自分はそれはできないという結論になってですね、そしてどんどんその、まあ、壁ができてしまったと。そこを中心に私も警備部の方に移ってきて、20年前ですね。そこで、なぜか、ロブがですね、その木曜日が、まあ、空いてしまったという表現をしてましたけども、空いて、自分の両親に興味を持ってくれてですね、そして、まあ、ミニチャーチを始めてくれたという経緯があったんですけども、その、導きがあって、その壁というのは取り除かれていったんですけども、そこでですね、マルコの6章1から5節をちょっと読んでみたいと思います。
イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついていった。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。 この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。
はい、イエス様が、伝道始められて、スタートしてですね、最初にカペナウムに行かれて、そして今度は自分の郷里とナザレに移られた時のこの記事なんですけど、マルコですね、この2節に読みます。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力がある技は一体何でしょうという、まあ、びっくりしたその様子が書かれているんですね。で、以前に1章で読みました、カペナウム、ユダヤ人に語った時も同じような簡単な声が上がったんですけども、1章の27節でですね、これはどうだ、権威のある新しい教えではないか、汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだという簡単な声が上がったと。で、ここで同じような、まあ、驚きの声が上がったわけなんですけども、一章ではですね、その権威のある新しい教えというふうにイエス様の技を捉えたわけなんですけども、この二章、六章の二節ではですね、実は驚きは驚きだったんですけども、この人はって言ってるわけなんですね。というのは、ナザレでイエス様は30年間育ったわけなんですけども、大工の子ですね、ヨセフの子として育って、でみんなと同じような生活をしていたと。で、少年の頃もあったし、で神様は一人を与えるのに王として、もう本当に上の方として、与えられたじゃなくて、本当に同じレベルよりももう一つ下のところからスタートされたと。それは神様が本当に、本当に一般の人々が本当に神様の一人子に親しみを覚えるように、そういう目的もあったかと思いますけども、ここではですね、そういうそれがゆえにですね、大工の子やろっていう感覚でみんな見てたんですね。ですから語ったとしてもそれが響いてこなかったというか、そういう思いでイエス様を見ていたので、それ以上のものがなかったんですね。そして、まあ、この人という表現で言ってるわけですね。で、この人間イエス様として見ていた彼らがですね、びっくりしてた。そこだけだったんですね。ですからナザレのイエス様を見た人たちは、自分の経験、記憶とかそういったものでイエス様を測っていたということなんですね。で、カペナウムにいる人々というのは、もう素直にというかね、シンプルにイエス様がなされた技を見て、神の子だというふうに信じることができたと。そこは大きな違いがあるというところを一つ覚えておいてほしいなと思うんですけども。で、私たちも自分の計りでイエス様を測ってしまうと、本当に自分のというかな、基準でしかイエス様が働かれないんじゃないかと。で、イエス様は本当にまず自分の計りを置いてですね、イエス様が本当になされたその御業を本当に見たときに、もう素直にイエス様のその偉大さというのを受け入れていけばいいんだなと思うわけですね。それじゃないと本当にイエス様の力を制限してしまうことになってしまうと思います。信仰が本当につまらないとか、もったいないものになってしまうと思いますね。で、4節でイエス様はまあ言われたんですけども、預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけですって言われたんですね。ですが、他の場所に移られた時にはまた同じようにまた奇跡もされました。で、まあ、この不信仰を嘆かれたって後の5節にあったんですけども、 この不信仰ですね、イエス様を信じる信じないというよりもその信じ方にもまた一つ、関係があると思いますね。先ほど言ったようにイエス様をどのように信じるかと理解するかですね、自分の計りじゃないんですよということが一つあると思います。ですから神様、イエス様は本当は奇跡を行いたかった、自分を尊敬しないから奇跡を行わないんですよじゃなくて、行えなかったということですね。ですから認められない、認めない人は恵みを受けることができないという、受けても本当に小さい恵みしかないんですよということですね。そして家族の話に戻るんですけども、神様のことを家族に伝えるのが難しいというのは、こういう部分もあるんじゃないかなと思うわけですね。語ってもですね、私の昔からの生活も知っていますから、ね、何やかんや言うてもよく言うよっていうような形で言われてしまうんじゃないだろうかという恐れというかですね、学生時代は経済的に独立してからそういうことは言うべきであるとかいうふうに言われるんじゃないかなとかいう恐れですね。実際にそういう部分も通ってきたわけなんですけども、それでもってなかなか語りにくい、大胆になりにくかったというところはあると思います。でも先ほどちょっと言いかけたんですけども、そのロブがですね、私じゃなくてロブがですね、第三者としてその10年前にミキ、ちょっと遠いですけども、そこまで行ってミニチャーチを始めましょうと言ってくれたわけなんですけども、その時に自分も責任上ですね、遠いところわざわざ行ってくれるから自分も顔を出すべきかなっていうふうに思ってたんですけども、その時にこうお互いに身内がいない方が自由に語られるんじゃないかなというようなことを聞いた時にですね、内心こうホッとしたものがあったんですね。まさにそうだったんですね。自分自身がなかなかこう素直になれないというかですね、お互いにそういう部分があるんじゃないかということで、語れることも素直に言えないと、でも第三者には言えるというようなことでスムーズにいくんじゃないかなと思いました。で実際にスムーズにいきました。ある日両親があれだけ教会のことつまずいていたんですけども、突然洗礼を受けることになりましたって、そんなこと言ってるよっていう話でね、両部がその時に思わず嘘って思ってしまったんですけども、それが実現していったわけですね。そして先月ですね、うちの父親を、天に召されたので送ることができたんですけども、本当に天に召されるというその安心感というものを実際に感じることができたというのは本当に恵みでしたですね。実感ができたわけなんですけども、そしてもう一つの目的というのはこうお葬式ですね。こう家族だけじゃなくて親族にもその福音に触れてもらうチャンスがあったということなんですけども、その中には、以前私が中学時代に教会に行き始めた頃にですね、心配してですね、僕にこう当時お姉さんですね、教会もいいんだけどもあまり深入りしない方がいいよというようなアドバイスをしてくれた方もいらっしゃいました。もうどっぷり神様の恵みに深入りしているわけ、私がそこで語っているという事実でそこに座って聞いてくれてますかという、ちょっとすごい自分自身こう興味深いなと神様の技を思ったんですけども、それとかこう毎年ですね、関係を保つために年賀状を書くわけなんですね。皆さんもそうかと思いますけども、よく1年間で信仰のある方じゃなくても、本当にもう年賀状だけの場合もあるかなと。で私の場合も親族がほとんどなんかそんな感じになっちゃってですね、今年も良い年になりますようにとか言って去年も書いたよなとか思いながらねちょっと書いた方がいいかなとか2011年とかで入れたりして、でもこの方たちともいつかは会わなければならない時が来るとかね、できれば一人ずつこうねいい関係で会えればいいんですけども、なかなか難しいと、遠いところの方もいらっしゃるしとか言いながら、でも一つだけ大いなる可能性があるなと、それはザ・お葬式と思ったんですね。ちょっと不謹慎かも分かりませんけども、そういう企画というかですね、計画をしていました。でその父親がですねどのようにこう救われていったか、 で、ほとんど人生というのはなかなか尊敬しにくい部分もあったりなんかしてですね、実際に。でも、いざも信じてですね、人生のこの第4コーナー回ったところですね、それまではです、非常に、もうみないろいろあるわけなんですけども、そういう中で救われてから、救われた当時もですね、もう信仰生活は私の長かったので、一応父親が言うのは、信仰は、自分の方があなたが先輩なんでというその言い方をしてたんですけども、まあそうやなという部分もちょっと自分もあったりなんかしたんですけども、実際にそこからスタート、第4コーナーがスタートしたときにですね、こう思いっきりこう鞭が入ったような、そんな感じの人生ということです。わかりにくいですね。それまでゆっくり走ってたと思うんですけども、そこからの最後のストレートはすごい奇跡的な導きがあったという表現をしたいんですけども、本当に神様との関係というのはどんどん深まっていった父親を見ることができたわけなんですね。でそこまでは実際想像をしていなかったんですけども、そうなったらいいなと思ってたんですけども、でも、祈りがだんだん変わってきてですね、あ、ほんまに信じてはるわという、そういう気持ちになってきたんです。当たり前なんですけど、ね、で、天の神様が自分のもう天のお父様っていう、感覚が本当に伝わってくるようになりまして、でだんだんとそういう天への、まあ、憧れというか、そういうものも、こう、流れてくるんですね。そして、まあ実際にこの最後の時を迎えた時に、まあお葬式の話もしましょうと言った時にですね、まあ語れるわけですね。で、こんな賛美歌とかですね、こういう賛美、ワーシップソング、こうやってこうしてとかで。で、自分のお葬式やのになんか結構自分で盛り上がってるんですね。早死にたいな、みんなそんな感じになってきてるんです。それはわからんな、言いながらね。結婚式ちゃうねんでとかでね。そんなことを言いながらですね、だなと、まあ、その日を迎えていくわけなんですけども、その時に、まあ、急にこう、もうベストを尽くしてですね、いろんな、まあ、手術、がんだったんですけど、ね、手術しながら、だなと弱っていく、その中で、自分の、まあ、最後は近いかなというのも、お互いにだんだん分かってきた時に、まあ、自分も今できることになりかなという。でまあ、お葬式でも語らせてもらったんですけども、まあ、マッサージをしてあげたと、肩凝ったけども、全身マッサージをしましょうと。で、その中で非常に喜んでくれたと、まあ、非常に恵みの時であったんですけども、その時に本当に伝わってくるのは、もう天国先に行っておくかねというね、ウキウキしてるんですね。その、この苦しみから逃れたいから天国に行くというそういうものじゃなくて、子供がですね、こう水曜日にディズニーランド行くねんっていうね、そんな感じの感覚でですね、もう嬉しそうなんですね。だからもう十分もう、今の状況から考えたら、もう早く神様本番に迎えに来てくれてもっていうそういう思いでですね、過ごせたんですね、その時が。で、その時は長くなるとちょっと辛いと思ったんですけども、逆にその本当に短く神様してくれた恵みをその時も思ったんですけども。昨日の藤原台、フレンズ藤原台で、ハルキン君がちょっと触れてくれたんですけども、父親の詩吟が、そのお葬式に流されたと。そこまではちょっと僕も企画してなかったんですけども、そういう、父親が、まあその30年以上詩吟をやってたんですけども、日本の、まあ、江戸時代の、まあ、伝統的な、その詩吟に合わせて、御言葉、というか神様を賛美するその歌を賛美したわけなんですけども、この KBF で2回したんですが、2回目は本当に手術終わった後で、まあ病み上がりというかですね、かなり弱っていたわけなんですけども、でも賛美自体は2回目の方が力強かったんですね。で、それをたまたま録音できててですね、それを聞いてもらうことができたんですが、本当は、もうちょっとこう良くなって3回目というのを希望してたんですよね。できればこう4時礼拝でとかね、そこまでやったんですけども、それは実現はしなかったんですが、お葬式流すことができたと。で、聞いた時に、あ、こんな、まあ、息子ながら素晴らしい賛美があったんだなと、思ったわけなんですね。で、まあ、編集して YouTube にアップしてくれてますので、また興味のある方、ご覧いただけたらなとか思うんですけども、 まあ、その時に、尊敬できる父親に変わっていたなというのがあったわけなんですけども、そしてそういう意味では自分の人生もちょっと変えられたかなと。どちらかというと、もう両親は、もう自分だけが頑張ってくれたらええからって、私たちも年やからっていうようなそんなスタンスだったんですけども、ちょっと認めざるを得ないかなという部分もあったんですけども、最後のところでですね、人に感化を与えられるような、それも賛美でもって感化を与えるという、そういう、父親に恵まれたという部分では非常に、本当に感謝というか思ったわけですね。そして、そのことをですね、最後に本当に親族に向かっても、本当に最後のその瞬間、神様の恵みを伝えたいと、父親のを通してどう神様はどう働かれたということを語りたいという思いがそこで実現してですね、もう何の遠慮もなく語ることができたんですね。それは本当に自分自身恵みだったんですけども、家族の評価はどうだったかと、ロブさんの話はとても良かった、であんたの話は長すぎたいや、もう極力短くしたはずなんですよね。それから奈々ちゃんのお父さんも貧血で倒れたんやとそう来るかというのは思いましたよね。思わず思ったのは、預言者が尊敬されないのは自分の距離、家族親族の間だけなんですと思ってしまったんです。でも実際告別式に参加した親族、まあ、家族の中でですね、後から聞くとですね、そのお葬式を経験してからですね、家族の関係が良くなったという声を聞いたんですね。何かしら神様の何か触れるものは、触れられたものが一人ずつあったと思うんですけども、私が何かしたそういうものじゃなくて、本当に神様はそこで働かれた、で聖霊様がこう一人ずつにタッチされたと本当に信じるんですけども、そこでも家族の関係が良くなっていくという、修復されていくようなそういう働きが後から出てきたというのを聞いてですね、やはりというような感情を持ったわけなんですけども、そこで実際に今までいろんな、まあ、時々聞いたかも分かりません、イエス様の話聞いた人々たちもいたかも分かりませんけども、それは自分の考えとか経験とか知識でイエス様をこう形作っていたと。でも実際葬式で見た、聞いた神様なされたその御業を聞いた時に、イエス様というのはちょっと置き換えられたんじゃないかなと思ったわけですね。それ大きな違いだと思いますね。でパウロは、コリントでこういう御言葉を残しているんですけども、あ、これお葬式の絵ですねこんな感じだったんです、はい、コリント第2、5章16節読んでください。
ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方は知りしません、
はい、人間的な標準でキリストを知ろうとしていましたってありますね。でも今はそうは知りません、本当に私たちの制限してしまうような定義でイエス様を形作ってしまっては本当にもったいないですよと思います。そしてヨハネの御言葉みたいな8章の31節を見てみたいと思います。
そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
このイエス様が、本当に全知全能の神様の一人子であるイエス様、神様の一人子ですね、が語られた御言葉は真理なんですという、この真理を私たちを自由にしてくださるんですとあります。で私、特に日本人は古い、まあ、慣習というか迷信ですね、そういう教えになんかこう変に従順なところがあるんじゃないだろうかと思います。でもその恐れからですね、私たちを解放してくださるんですね、神様のイエス様の言葉の真理 で日本人は時々結婚式だったら日柄とかですね、家を建てるんだったら 方角とかですね、名前つける時も画数とかちょっとこう気にする傾向があってです。でなんかこう悪いことが続いてしまうと名前変えたりなんかしたり、場合によっては費用を出してでも家を動かしたりなんかする人も、非常にいろんな知識があって優秀な人であってもその部分ではすごい弱いというかですね、なぜかだと、その心の深いところに恐れがあるからだと思いますね。でしっかりとしたこの心の拠り所というか真理というものがないと、何か知らないけども恐れという方向に向いてしまうと、針が向いてしまうんじゃないだろうかと思いますね。で恐れイコール最終的には死というものですね。で死はどこから来るのかというと罪から来るという。でも私たちはイエス様の十字架を知っていますので、その罪というものをイエス様が代わりに背負ってくださって、私は罪から解放された。ですので肉体の死はあってもその死を恐れる必要はないんですね。ですからイエス様の言葉が真理ですので、私たちはその真理によって解放されて、一切のそういう迷信的なもの、縁起がいい悪い、そういったものから解放されて物事を決めていくことができると。先ほどのお葬式の話でもよく聞くのが、特に仏教徒でも何でもないのにお葬式するときにはその方向で行ってしまって、何かわからないけども言われるままに行ってしまう。なぜかというと恐れがあるので、多分このやり方の方がいいんやろうと、そういうのやったらそのことに従っとこうというかね。そして場合によっては高額なお葬式になってしまったとか、でもそれを本当に逆に変にこう従順に行ってしまうと、それは恐れがあるからということですね。で私たちこの教会で KBF でそのお葬式できました、本当に感謝なんですけども、それはその姿を見たときにですね、一つ一つをこう物事を決める、その決めるところも見ていたんですけども、本当に死というのは悲しみ恐れではなくてですね、本当に天に送ったその喜びの方が先に行ってましたので、彼ら感じたのはなんかある意味明るいというかな、嬉しそうな、そういうお葬式で、そして最初から最後まで意味が分かったというね、お葬式だった。日本語だけども分からないお葬式もあったと。でも本当にその最初から最後まで分かって、本当にそして使えてくれているみんなのメンバーを見ながら、まあ、その家族、神の家族をも感じたと。そして何か違うなっていうものを感じたと思いますね。ですから恐れというのは全くそこにはなくて、本当に解放された真理だけがそこにあったと。日本人はその気にしてしまうその恐れによる、習慣とか、そういったものを一切解放されているんだこの人たちはというのを感じたと思うんですね。そして御言葉にもあります、ちょっとだけ見ておきましょう、詩編118章の8編の24節、118編24節読んでください。
これは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼう。
はい、大安期日とかよく言われますけども、仏滅とかこの日はやめとこうとかね、私たちはそういう日はないです。聖書に悪い日はないんですよ。主が作られた日なんですね、一日一日が。ですからこの日を喜ぼうとダメで言いました。もう一つだけ、詩編23編6節、
誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも主の家に住まいましょう。はい、
ありません、人の運勢とかですね、名前方角によらない、主によって導かれるんですよ私の人生は。神様は本当に私を恵もうとされています。で、永遠の命もそうですけども、今の人生も本当に祝福されようとしています。それも自分で制限しないでくださいと。イエス様、本当に私を本当に愛したくて祈る時も、祈るのを待ってくださっている神様なんですね。自分のために祈ってはいけないって聖書は書いてないですね。ただ自分の欲のために祈っては何も答えられないですよっていうのは書いてますけども、癒しのためにも当然祈ってもいいと思いますね。自分の本当に一人一人が息子であり娘である、お父さんが本当に いいものを与えたいと今待っていらっしゃるんですね。だからくださいでその言葉を待っているわけなんですね。時々こう自分はいやいやそんなことは神様にそんな求めてはそんな自己中なことはあって炎上されるかも分かりませんけども、祈りはそういうものだっていいと思います。そしてこのことをですね、本当に真理から私たちは真理によって、恐れから解放された、そのことを家族に伝えたいと思います。で祝福されています、今の人生もそして次の永遠の命も祝福として私たちはもうすでに持っているんですよということを、家族に伝えられたらないいと思うんですね。で場合によっては自分で伝えにくい場合は、別の人も用いられる可能性があると思います。ですから KBF の家族、誰かメンバーですねが仮に自分よりはいいなと思った場合には本当に祈ってですね、手伝ってもらったらいいんじゃないかなと思います。で本当に一人ずつ愛している本当に両親、兄弟ですね、姉妹、家族、親族、本当に一人一人が本当に漏れることなく一緒に天国に行けるように祈っていきたいと思います。それではお祈りします。天のお父さん、本当にあなたは私たちをまず救ってくださって、そしてまたこの日本でそしてまた世界で、救われる魂を起こしてくださるために、また私 先に救われた私たちが、御心の生み持ちてくださいますように、それぞれの場所で使わせたところで用いられますように、そして特に本当に愛すべき私たちの家族がそのあなたの救いから漏れてしまうようなことがないように、どうぞあなたが本当に憐れみ、もう一度時間を与えてくださって、特に、病や、年齢によって本当にその時が近づいている方いらっしゃる時にあなたが特に働いてくださって知恵を与えてくださって、必要ならばまた人を備えてくださいますように、語るべき人を与えてくださいますようにお願いします。あなたのその御言葉を信じます。私イエス、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、その言葉を信じてまたこの1週間また人々の人生をも祝福してくださいますお願いします。イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。